今日はアモス書第一章です。このところでは背く者への裁きについて語られています。一節を見ますと、テコア出身の牧者の一人であったアモスの言葉とあります。アモスはもともと預言者として立てられた人ではなかったわけです。ここにあるように牧者の一人であり、彼は農夫であった。しかもテコアというのは南ユダ王国の地名であるわけです。ところが彼は一節の終わりを見ると、イスラエルについて彼が見た幻ですから、彼は南ユダ王国で生まれながら北イスラエル王国のことについて語る預言者であったわけです。そしてユダの王ウジヤの時代とあるわけですけれども、ウジヤ王の時代にはイザヤが活躍していた。それと同じ時期にこのアモスは北イスラエル王国に対しての忠告の言葉を語った預言者であったわけです。2節に、主はシオンから吠え、エルサレムから声を上げられる。このシオンから吠えという言葉は、このライオンの吠える声ということであるわけですけれども、まさに神様はこのシオン、エルサレムからイスラエルに向かって語られる、その重要な言葉がここに記されてきているわけです。3節に主はこう言われる。ダマスコの3つの背き、4つの背きの上に私は彼らを顧みない。3つの背き、4つの背きとあるわけですけれども、再三再四にわたって神様に背いてきたということであるわけです。その上に彼らを顧みない、ギルアデを踏みにじったとあるわけですけれども、ギルアデはイスラエルの地名です。ダマスコはシリアの都であったわけですけれども、北イスラエルに攻めてくる、そのようなことをしたわけです。それゆえに神様はこのダマスコ、シリアを裁かれる。五節の終わりにはこうしてアラムの民はキルへ捕らえ移されるということが出てくるわけですけれども、その国を神様が滅ぼされるということであるわけです。そして6節にはガザの地名が出てきます。今もガザのことを私たちはニュースで聞くことがあります。しかし注意しなければならないのは、8節にこのペリシテ人の残ったものは滅びるという言葉が出てきます。ペリシテ人はこれはもともと地中海の島から渡ってきた民族であったわけです。そしてそれはイスラエルに敵対するものとなった。でも今ガザに住んでいる人たちは実はペリシテ人たちとは全く関係がない、まあ言うなればアラブ系の人たちであるわけです。ですから間違ってはならないのは、その聖書は今そこに住んでいる人たちを滅ぼすという意味は全くないわけです。私たちはそのことを注意しなければならないと思います。そしてまた9節にはツロの3つの背き、4つの背きの上に私は彼らを顧みない、同じ言葉が出てきます。このツロ、それはかつて9節の終わりのところに兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。ツロの王であったヒラムはダビデ王とは非常に親しくしていたわけです。そしてこのツロのヒラムは杉材をこのイスラエルに供給する、まさに兄弟のちぎりを結んでダビデに協力をしていた。ところがダビデ亡き以降はだんだんとそのイスラエルから離れていき、敵対するものとなってしまったということであるわけです。11節にはエドムのことが出ています。エドムはもともとは このイスラエルから分かれた民族であったわけです。ところが彼らは11節の中頃を見ると剣で自分の兄弟を追い憐れみを断ち、いつまでも怒り、どこまでも激しい怒りを保ち続けたということが出ているわけです。もともとはエサウの子孫だった。でエサウは長男であり家督を相続するものであったわけですけれども、まあ、それが奪われてしまった。言うなれば根に持って恨んで、そしてイスラエルに敵対するものとなったわけです。そして13節にはアンモン人の3つの背き4つの背きの上に私は彼らを顧みないとあるわけですけれども、このアンモン人もイスラエルから分かれて出たものであったわけです。しかし彼らは13節の終わりを見ると彼らがギルアデの妊婦たちを切り裂いて自分の領土を広げた。彼らはもう容赦なく、もう本当に無慈悲になってしまってイスラエルを攻めてくる、そのようなものとなったわけです。そのことのゆえに神様は私は彼らを顧みない、そのように言われたわけです。しかし注意すべきことはこの背きということであるわけです。背を向ける、もう神様に従っていかない、その背きの罪を神様は罰せられるということであるわけです。そしてイスラエルも以前は従っていたのに、実はイスラエルも背いていってしまう、そのことを実は神様はアモスを通して警告されたということであるわけです。まあウジヤ王の時代、そしてまた北イスラエルはヤロブアム2世、一番最初に分裂した時にはヤロブアム1世が反逆していったんですけれども、このヤロブアムは、まあ、同じ名前を継いで背いていってしまった。神様が願っておられるのはこのイスラエルが従ってくるということであるわけです。背いた者が悔い改めて立ち返ってくるならば神様は許し祝福を与える。ですからアモスはこの以前の時代にあって神様の正義を語り、そしてイスラエルが立ち返ってくるということを願って、わざわざ南ユダの牧者であり農夫であったアモスを用いられたということであるわけです。それは今日も同じではないだろうか。神様から遠ざかっている者たち、背を向けている者たちが立ち返ってくることを神様は今も願っておられるわけです。そしてもちろん私たちも神様にやはり忠実に従っていく必要がある、そのことを教えられます。今私たちは神様に従順に従っているだろうか。私たちはこのアモス書を通して自らの姿をもう一度顧みさせていただき、また神様の祝福の中に生きるものとさせていただきたいと思います。